5. 私の説教。ところで、私が父の紹介で言った最初の教会は家庭集会みたいなところで、会堂はなく、宗教法人の認証も未だ受けていませんでした。先日したように、牧師は関西学院の教師を主たる職業としている方で、終日は不在、牧師夫人が教会を守っておられる状態で、当時は教会としての体を成していないありさまでした。一方、実習教会は、医療と臨法事業を内容とする関西学院のセツルメントの伝道部門として出発した教会でしたので、創立以来、教会専用の建物はもちろん、場所もなく、病院の待合室を日曜日だけ使わせてもらって礼拝をしていました。専任の牧師も創立以来おらず、漢学の教授が勤めていた代務者は年に2回ほど来られるだけ。そういうところを実習学生が歴代引き継いで伝道活動を続けてきた教会でした。ですから考えてみれば、私は一度も教会生活らしい生活を経験したことのないままに、また牧師の日常生活というものを見ることも、指導を受けることもないままに実習し、補教師となり、正教師となってしまったわけです。長い間、そのことの異常さに気がつかないままにいましたが、ある時ふとそのことに思い至って、愕然としたことを思い出します。結局、聖書と式文だけを頼りに、何もかも自己流で12年間、大阪の下町の教会で病床伝道と地域の伝道に努めました。葬式も結婚式もやり方がわからないのに、若さに任せてやってのけた感じでした。それでも、それまで創立以来専任の牧師がいなかった教会は、活気も和やかさも感じられる教会らしい群れになっていったように思います。セツルメントの敷地内に独立した街道も立ちました。世間知らずの私のやる勝手なことを、教会の方々はよくぞ受け入れて、ついてきてくださったものと思います。ある時、私より10歳くらい年上の女性会員、病院に勤務している方でしたが、先生の説教は他の先生とちょっと違いますね、と声をかけ、いろいろと感想を述べられたことがありました。新米の牧師を励まそうとのお気持ちはわかりましたが、内容はよくわかりませんでした。ただ、他の先生とちょっと違うと言われたことは心に残り、どう違うのだろうと考えさせられました。そんなに多くではありませんが、他の牧師の説教を聞く機会はもちろんそれまでにありました。その度に良いお話だなと思うのが普通でした。その後も今日に至るまで、いろいろな先生のお話を聞く機会がありましたが、どのお話にも私は大体例外なしになるほどと思います。自分には批判力がないのだろうかと不安になるくらいに、いつもどの説教にも感心してしまうのです。ですから、私の説教はどこがちょっと違うのだろう、そんなに変わらないじゃないか、そう思っていました。今も自分ではそう思っています。ところで、行きたくないところへ連れて行かれた牧師であるという思いは、忙しく過ごしているうちに、次第に消えていく性質のものではありませんでした。それは変わりなく続き、今日にまで至る私の人生の通奏低音です。それは日々の暮らしの具体的な場面で、お前は行きたいところへ行こうとしているのではないか、と囁くような問いとして、絶えず浮かび上がってくる性質のものでした。ヨハネの福音書21章18節の示す生き方を、もうこれを踏み外したら人生はおしまい、と、受け取った私にとって、目を離してならないのは、おりやらば行きたいところに行こうとする私自身です。したがって、 何をしていても私自身の行動の動機を問いただす、そういう心の動きがいつもありました。傍から見れば随分窮屈に見えることでしょう。しかし私にとっては当然のことでした。ですから説教を準備するときも、御言葉が私に突き当たるように読む、つまり正しい読み方かどうかは基本的には別問題として、とにかく私自身の内なる偽りが白日のもとにさらされるように読む、そしてその読みを語る、それが説教でした。それを聞かれた方々がそれぞれに共感したり反発したり、聖書を読み直してみたり、何かが起こればそれでよし、何も起こらなければそれも仕方なし、そういうことはそちらの問題、私には関わりのないことと考えていました。つまり説教は私にとって聖書を読みながらの公開された独白でした。私が自分の説教について語った文章がありますので、ちょっと読ませていただきます。私の説教は、私が自分自身の魂への憂慮において聖書を読んだ、その読みです。つまり、自分本位に曇った目のために自分自身が見えなくなっている私に、イエス・キリストが曇りのない目となって見せてくださった私のありさまとその生き方、それを私の言葉で語ったものです。語る以上、確かに人に向かって語っているわけですが、実際は人に語るという意識はほとんどなく、イエス・キリストに向かって語ろうとしています。したがって、これはもともと人に向かって語ったり、主張したりするものではなく、そのようなことができるほどに健康ではない、病人である私の聖書的独白とでも言ったらよいようなものです。独白とは、相手もいないのに自分だけでものを言う独り言とは違います。相手はあるけれども、相手と話をするのではなくて、自分の心の中に思っていることをただ相手に知らせるだけ、それが独白です。したがって、独白で一番大切なのは相手の反応ではなくて、自分の心の中に何を思うかということ。聖書的独白では、その思いが聖書を一番身近な相談相手にしたものであるということです。経図のないもの、近代文芸社8ページ。こういう語り方はもちろん京都の教会でも同じでした。そしてここでも、先生の説教は他の先生と違うと言われたことがあります。それが今日お話の冒頭に申しましたある男性からのものでした。大阪の女性の方のような好意的な意味ではなくて、厳しい批判の意味を込めたものでした。その意味は、先生のような説教らしくない説教は、日本中どこの教会に行ってもないということでした。その方には、もっと伝道をしてくださいとも言われました。私はもっともな批判と思いましたが、そういう説教しかできないので返す言葉はなく、黙って聞くだけでした。回収をよく理解して聴衆に届くようにとか、聴衆とともに御言葉を聞くとか、聴衆の反応を見ながら聴衆との対話において御言葉を聞くとか、説教について言われることがあります。私には正直のところその意味がわかりません。どうしたらそういう共に聞く説教ができるのか、対話において御言葉を聞き語ることができるのか、わからないのです。考えてみれば、私は最初から聖書的独白を説教としてやってきました。冒頭に申したように、私の仕えた二つの教会は全く性格の違うものでした。泥棒の入らない下町の教会と、先生と学生の都心の教会、病院の待合室が礼拝堂に変わる教会と、ボーリズ設計による京都市指定文化財でもある レンガ造りの重厚な礼拝堂の教会、二つの教会の改修は、今考えてみれば、牧師は相当その違いを念頭に置いて臨むのが当然であったと思います。しかし、全くそういうことは考えたことがなく、聖書的独白という点では、初めから一本調子で、二つの改修を全く同じように見て語りました。私は、人は見ないで、ただ自分をイエス・キリストに語る、その一本調子でした。その点は今も変わっていません。福音は神の言葉として一つです。しかし、それが本当に生きた言葉として受け取られるとき、一人一人の悲しみ、苦しみに触れて寄り添い、支える私にとっての福音となり、おのずから私的なものにならざるを得ません。それが生かす真理としての福音です。ですから、もし御言葉を語ろうとするならば、まず私に向き合うことから、それは始めなければなりません。そして丁寧に、正直に、素直に私と向き合い続ければ、私のそのままを見せてくださっている神様が見えて、エゴにとらわれている私が見える。そのように人間はできているのです。エレミアは、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私、主が心を探り、思いを調べる。エレミア17:9-10と言いました。したがって、私に向き合う道は、神様が見せてくださっている私が見えるほどに、あるいはそういう私が見えるまでに、私的に徹してただうちを見続けることなのです。救いとは本来、見せられている私に素直になることに他ならないのであり、それは私的な問題から始めて、私的な納得に落ち着く類のことなのですから、そうなります。私的に徹して、ただ内なる偽りを見る、それが信仰の生命といって良いものではないでしょうか。そしてこの内なる偽りを見続ける私を聴衆にさらす、そのことが説教になる、説教である、そう私は思っているのです。いずれにしてもヨハネの福音書21:18によって生き方を示されている私は、自分の姿をそのまま告白して説教とする。それしかできなかったし、その点では迷いはありませんでした。日本中に他にはない、説教らしくない説教と言われて、間もなく私は、牧師には三つのタイプがあるなと思うようになりました。こういうことは他でも言われているかどうか知りませんが、私の考えるのに、一つは職人型、一つは学者型、もう一つは芸術家型、この三つのタイプがあると思うのです。職人型というのは、職業としての牧師に迷いがなく、伝道・牧会のプロとして教会に関わることに誇りと責任を持ってきちんと処理していく、信徒の側から言うと一番安心してついていけるタイプです。学者型というのは、信仰を相対的、理性的に批判しうる思考の幅を持ちながら、神学的にしっかり信仰を理解して、教会を導いていくタイプ。信徒の側から言うと、勉強させられながらついていくタイプです。この二つのタイプは両立します。芸術家型というのは、信仰に迷いがあり、牧師であることにも迷いがあり、それを告白する場として教会を生きているタイプ。信徒の側から言うと、信じるというよりは生きることを考えさせられて生かされている存在としての自分に深まっていくことを促されるタイプです。こういう三つに分けることにご批判はもちろんあるでしょうが、私はそのように一応考えて、自分を三番目と思うようになりました。そう考えて、 他の先生とは違うと言われることを受け止めているわけです。しかし私自身は先ほどから申していますように、説教が他の先生とは違うとは全く思っていないのであって、そのあたりはどう考えたらよいのか、それに信仰にも牧師であることにも全く迷いのない人などそもそもいるのだろうかと思うと、こういう枠方自体おかしいのか、自分でもよくわからないのです。